じゃあ21章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉を主よ私たちが勉強します。教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から。
マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名はヘフチバハと言った。
マナセは12歳で王となった。マナセはヒゼキヤの息子です。一人息子ですね。これは12歳で王になったから、ヒゼキヤが15年命が延長されたんですね。あなたは死ぬ、必ず死ぬと言われたヒゼキヤが、主の恵みによって彼が生き返りました。生かされて15年命が延長されたんです。その中で生まれたものがマナセですね。12歳ですからね、2年後ですね。2年後妊娠してヘシビアが、それで、12歳になってお父さんは亡くなって、このマナセです。2節。
彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。
だからヒゼキヤは一番、良い王様でした。空城全部壊し、高いところも全部壊しました。そのようなヒゼキヤにこの反対の子供が生まれたんですね。全く反対ですよ。一番悪い王が出てくるんです。一番良い王から一番悪い王、息子が生まれたんで、ね。3節。
彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシェラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。
だからもうあらゆる悪いことは全部やります。今から見るとね。4節。
彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の2つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。
この天の万象というとバールですね。バール太陽神です。この天の万象。6節。
また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。
で、主の怒りを引き起こす、この空城素愛、もうあらゆる空城を作り、それを拝ませるものですね。7節。
さらに彼は自分が作ったアシェラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。
じゃあこの彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを 迷わせた。だから自分だけじゃなくてね、国民を迷わせる、苦情を拝ませるという意味をね、主がイスラエル人の前に、根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。だから異邦人たちがこの根絶やしにされた理由は苦情すわいですね。しかしその異邦人よりももっと悪いことをしたということですよね。最悪ですよ、最悪。だからこんなに良い王様からどうしてこんなに悪い王が、子供が生まれるか、不思議でしょ。ヒゼキヤが何をしたか、子供教育ですね、子供教育。まあ15年間生きてるその間でね、もしかして祈らなかったかもしれないね。全然祈りをしない。まあ子供を守る、霊的に守る方法はね、祈る以外はないのよ。祈るとこの私たちが祈るんでしょ。祈ると私たちからこの白いこの光、線というものが天につなぐんです。それで主の御座にこれがつながってるんで、それで御使いをね、神様がこの祈りと祈りのこの綱にこう結び合わせるんです。だから私たちは祈るとね、天使たちがこうつながれてるんです。だからこの祈りを通してね、天使たちが私たちを守るんですね。よく霊的に見るとまあ子供が祈ったり親が祈ったりすると大きな天使がね、その祈る人に集中するんです。今この蒼天、皆さん一人一人にね、この主も目を注いでるし、天使たちもね、大きな剣を持ってこう立ってるんですね。悪しき者がこういたずらできないんで、霊の世界には戦いがある。だからこの祈ることで子供に悪いこの霊が入らない、入らないようにまだするんです。だからこれは本当異常ですよね。中2歳でこう王になったものがどうしてこんなに悪い方向に行くか。まだまあ周りにヒゼキヤの参謀たち、大臣たちもいたでしょう。しかしこの12歳の子がわがまま、それで50何年間一番長くまだ王のあれ、それをやってますね。だから一番悪いことを一番悪い長くした、12歳からわがままでね。今金正恩の娘もわがままでね、悪に悪が入って、もう記事会のようにこうなんかひどいみたいんですよね。悪霊がその中で働いて悪い言葉カンカンをやってるし、だからこれは本当こう悪霊の働き以外は考えることはできないんです。だからヒゼキヤが祈ったら子供には絶対そんなことが起こらないんでしょうね。だから皆さんが祈ること、祈ったら悪霊が皆さんの家庭に近づかないし、子供たちを去ることができない。事業、職場、 もう何でもそうなんですよ。祈ることで守られる。しかしこの祈らないからこんな怪物、中2歳の子供がこんなに悪いこと考えてね、次々悪いことを、だから自分の思いから出てくるんではないんですよ。高きところお父さんがそれをやった、全部取り除いた、それを気づき直せ、全部その悪霊の命令でしょ。それで異邦人よりももっと悪いことです。だから悪よ、悪、霊の戦いでそれを祈ること、祈らないからその悪い霊がその子供の中に入ってこんなにわがまま悪いことをするんですね。ブレーキがかからない。だから旧説がね、それでしょ、さらに異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。出世
主はそのしもべ預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこうせられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った計り縄とアハブの家に使った重りとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり奪い取られる。
だからこのね、悪いもの、私たちが空情をこう、避けて空情を打ち壊す理由は何かというと、空情という拝むところに悪が働くんで、だから想像ができないほどの悪が満ちるんです。だから空情を支配する国とかそれを見るとこんなに、こんなに悪いことをするかと思うほど空城諏訪には悪が満ちてるんです。だから悪を呼ぶんですよね。だから空城に捧げたものは悪と悪いものと交わりをすると、この前も読んだんですけどね、第一コリント10章10章20節。
いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。
だから悪霊との交わりだとね、空城諏訪はこの悪霊との交わり、だから空城に何か供え物をしたり、花を整えたり、何か食べ物をそこを置くんでしょ。これは悪霊との交わりだと。悪い思いがどんどんどんどん入るんですよ。だからこのようなマナセのような怪物が出てくるんですね。だから皆さん、祈りがどんなに大切かというね、祈りは霊の戦いよ。天使が私たちの代わりに悪い霊と戦う、これが祈りなの。祈る人は天使とこの黄金のつながれてる。 だから今皆さん祈ってるこの場所に天使たちがね、ここ目を注ぎ、私たちとこうつながってる。私たちが祈るとこの天の門、天が開き、その御座と関係があって、それで主が私たちに天使たちを配置してください。祈る人のそばには必ず天使がいるよ。だからこの悪い思い、悪い攻撃ですね、空情、それを全部打ち壊すんです。だから私たちがね、祈りをこう、祈りがなんだ、皆さんは祈りを大切に思うんですけどね、祈りという実態を知らない人たちはこれが何かわからないのよ。で、あ、天使を見たい、天使と話をしたい、天使と一緒に協力したいと、これ祈りよ。祈りはね、霊の戦いに一番神様が強く用いておられることです。祈ると天使がつながってる。天使はこの空中はね、霊の戦いが激しいのよ。その中で祈る人がこの国を守ってる。福岡を守るのは祈りよ。16節、
マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。
だからこの罪のない人の血ですね、だから殉教させたということでしょうね。どうしてこんな悪いものが出てくるか、いくら考えてもね、もちろん宮殿の教育はわがままさせることなんだけど、それでこんなになる、そのことじゃない。霊よ、霊、霊的な部分よ。だからヒゼキヤが自分が15年延長されて楽になった時、全然祈らなかったという結論よね。だから祈らないと、ね、罪よ。だからサムエルは私が祈りを休む罪を犯さないと言いましたね。だから皆さん、祈りは祝福の中で祝福です、ね、祈りをこのように私たちが大切にし、祈ることができることは祝福です。17節、
マナセのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の犯した罪、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家の園、ウザの園に葬られた。彼の子アモンが代わって王となった。
じゃあこのように、だから神様がどうしてヒゼキヤを呼ぼうとしたか、一番信仰がいい時でしょ。しかしヒゼキヤが泣きました。私それで15年間延長しました。癒されて延長されて、それでこの怪物が出てきたんですね。だから15年延長されず、そのまま天国に行ったら、このアモスのようなもの、マナセのようなものが出てこなかったんじゃないかとも思うんですね。歴史を考えてみるとね。だからよくわからない。私たちはよくわからない。とにかく祈る、祈るべきよ、祈る。ルカ21章8節から見ようか。
イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、 私がそれだとか時は近づいたとか言います、うん、そんな人々の後についていってはなりません、
うん、じゃあ惑わす、それも例ですよね、うん、サタンは惑わすものよ、嘘つきの父です。だから上手に惑わします、うん、共産主義、これは惑わすものよね、初代教会を真似して、初代教会は、聖霊によって自ら進んで愛によって財産を分け合ったやったんですね、しかし共産主義はそれを真似はするんですけど強制ですよ、地を奪うんです。それでピラミッド構造を作るんです、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー、そのようにやるのが共産主義です。これは惑わしですよ。もうたくさん、ね、韓国の若者たちが惑わされてる、イエちゃんというものがこの前亡くなったんですけど、あのものが作った格好のシステムです。格好でずっとそのような教育、惑わす教育。それでこの牧師たちもね、神学校でこの海洋神学という希望神学校だと言って、共産主義的な論理を押し込んだんですね。だから今韓国の40代50代の牧師たちもう働き盛りですね。その人たち 70% が全部共産主義のアダマですよ。アダマが赤い。だからあんなイジェミというものが、顕在する理由はそれですよね。今不正選挙のことをトランプ大統領がね、こうメスを入れてるからもう間もなく消えると思うけどね、これ惑わす。それで、宗教統合しようと、宗教統合ということは高いところよ、ね、ヒゼキヤが取り除いた高いところ、もう全ての宗教が同じだと言ってる、ね、シンクレティズム、混合主義ですね。これは惑わしですよ。イエス・キリストの贖い、それがなくなってしまうんですよ。だからカトリックは、このように言うんですよ。良いことすれば天国にみんな行く、みんなが宗教が良いこと言ってるでしょ、だから天国に行くんだと、だから同じ神だと。じゃあ良いというものは何でしょう。自分たちが良いと、聖書基準じゃなくて自分たちが良いと思ってる。じゃあ自分の子供を火の中でくぐらせる、それも良いって、バールスワイアシタラス主は、それも良いって。その中で潜んでいる悪霊たち、それを見ることはできないんですね、蛇スワイする、もういろんな宗教がね、バティカンで集まって、宗教統合宣言してるね。だから、惑わす、サタンは惑わす、上手に惑わしてる。だからこの私たちが聖書を読んで、聖書を祈り、その国のため、教会のため取りなしをしないと、分別力がなくなる。ヒゼキヤの子供のようになりますよ。ヒゼキヤが39歳の時こんなことがあったからね、40超えて子供が生まれて、まあ可愛くてたまらなかったでしょう。一人息子ですからね、自分が良いと思うものを全部与えたけど、祈らなかったね。 だからあんな怪物がもう、ね、霊的な部分以外は説明ができない。だからこの WCC とか WEA とか今宗教統合平気で言ってる、まあ、日本はもう新進学がもうほぼ全部支配してるからね。じゃあ、だから惑わされないように、サタンは人を惑わす、それで自分を上手にこの平和のものとして自分が解決するんだとして現れる、それも惑わしですよね。それでこの共産主義的な勉強してた偽預言者たち、偽牧師たちがね、ああその反キリストが本当に良い人だと、私たちはみんな共産平均するんだと、ベージックインカム、何を仕事しなくてもお金ポンポンポンポン与える。ベネズエラがそうだったでしょ。ベネズエラを真似しようとしたイジェメイが国の財産もう全部使って、このタダでお金を配る、これが共産主義を作ろうとするそのものよね。共産主義的なイメージ、働かなくてもお金が来るんだ、その人々の発想ですよ。だから労働組合を作ってね、もう何でも戦って、もう会社がもう壊れても関係なく自分たちだけのお金もらおうとする、また自分の子供もそこにこのレンジャーですね、自分がこう退職するとき自分の子供をそこに入れる、まあ上手にやってるのよこの者たちがね。全部悪い霊、悪霊から来る思いを、働きたく ないものは食べるな、これが聖書の教えでしょ。しかしあの共産主義の者たちはよく商売できるその会社のもの全部分配する、こう分けて自分たちのものにしようとすることですね。じゃあ旧説、
戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。
だからどんどんどんどん人々が悪霊に支配されると戦争や暴動が起こる。だから戦争と暴動というものはね、主が知ってることじゃなくてこの悪いものがやってるものよ。だから私たちは戦争や暴動やまた嘘で騙されること、その黙示録6章を見ると最初白い馬が出てきてもなんか乗ったものがなんか弓を持ってまだ勝つまだ勝つとすると、これは 嘘のものよね。イエス様を真似するその偽物です。その次が戦争ですね、赤い馬、これが全部その霊たちによってですよ。だから私たちはね、国が守られ平和で安全で、まあ、福音を述べ伝えるように、祈る、ね、今回私たちが木曜日から土曜日までそのことで祈る、ね、 日本は祝福されますよ。まあ、戦争、暴動、出世。
それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、横暴に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。
じゃあここ大地震とか疫病、まあ、全世界的な疫病がありました。それも疫病を作ったという話もあるね。だからその疫病を作った者たちがなんか変なものを作って商売をして、製薬会社が大儲けをしたということでしょう。あとはもう AI を使って、それを癒すことができないような、病気、バイキンを作って、散布するということもあるよね。とにかく悪い者たちが悪い者の頭からサタンに支配されてやってるものよね。だからそれが悪いものがどんどんどんどん、私たちが祈らないからね、韓国の教会もほぼ祈らなくなってるって。そうすると危ないよね。皆さん、私たちは少ない人数が集まってもね、祈ってる、国のために祈ってるし、イスラエルまで祈ってる。イスラエルを祈るとどうして祝福されるか、皆さん、イスラエルを守るそのミツカエがミカエルよ。ミカエルは天使の上の天使よ。それとつながるよ、私たちが。だから祝福されるわけよ。だから祈るとその祈りにふさわしい御使いが私たちとつながってる。そのことを覚えてくださいね。だからこの疫病がもう流行ってても私たちには何の関係もなかった。恐れもなかった。それを全部分かってるから、祈ると教えるよ、天使が、聖霊が教える。これは嘘だ。今中国は今5億しか残ってないとも調べて、中何億がね、5億しか残ってないって。もう正式にそのように言ってるんですよ。注射をたくさん打ったからと言ってるんですよね。じゃ祈りましょう。祈ることは祝福の中で祝福よ。祈るとね、御使いたちと一緒に歩くよ。こうつながれて黄金の絆。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。